人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、今週はアーティストの宮川圭一さんをお迎えしてお送りします。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
ついにって感じですよね。
そうですね、うん、まあ、先ほど佐藤さん、そのアーティストの宮川圭一さんということでご紹介いただきましたけれども、はい、うん、まあ、改めてちょっと簡単に宮川さんをご紹介すると、うん、まあ、ご自身がまあ、その80年代からかな、うん、アーティストとして宮川圭一としてもご活動もなさられていますし、うん、まあ、この番組の中でこの後いろいろ触れますけれども、うん、その様々な名義で、まあ、アート活動もいろいろやってらっしゃる方でもあると。うん、
はい、
で、何よりでもやっぱり、皆さんの中で、知ってる方にはもうお馴染みというのは、うん、やっぱり宮川さん、1997年から、はい、北九州でギャラリーソープっていうですね、うん、まあ、ちょっと、なんつったいかな、まあ、オルタナティブスペースというか、うん、を、やってらっしゃる方でもありまして、うん、で、まあ、このギャラリーソープ、まあ、もう本当にいい、ずっとかっこいい箱ですけど、うん、まあ、ここが、言ったら、この番組でも、これまでゲストにお迎えした宋宗炎さんだったりとか、はい、あるいは石原海さんだったりとかも、うん、展示をなさられたり、うん、まあ、一つの活動の現場にもされてあったような、
もう交流の起点となってる場所でもありますよね。
本当にそうです、うん、飲めるし、うん、展示もできるし、うん、いろんなことできるしみたいな、そんな場所ですね、うん、っていうような、まあ、宮川さんで、まあ、本当に非常に九州の、うん、アートシーンでもすごく僕尊敬してる一人なんですけど、うんうん、まあ、そんな宮川さんがですね、セカンドプラネットというですね、うん、その外田久夫さんと、宮川さんがお二人が中心になってやってらっしゃるアーティストユニットがありまして、うん、そのアーティストユニットセカンドプラネットの、展示がオーバーグラウンドで、開催されるということで、うん、まあ、このタイミングを得てですね、うん、改めて宮川さんのですね、うん、これまで、そして、まあ、そのセカンドプラネットについてなど、うんうん、いろいろなお話を聞かせていただいた放送回になります。
ではインタビューをお聞きください。今回はリモートをつないでお話を伺います。宮川圭一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
番組には初ご出演。
そうなんですよ、ね、なんかもうかねてよりギャラリーソープ関連だったりとか、はい、北九州のトピックはいろいろ番組でも触れさせていただいていたので、うんうん、でも不思議と宮川さんご自身をお迎えする機会がなかなかなく、うんうん、こうやってちょっとお迎えできて私としては非常に嬉しゅうございます。宮川さん、
あ、もう僕も嬉しいです。
恐縮です。いや、で、せっかくね、こうやって番組に改めて、うん、初めて、出ていただくので、はい、ちょっとすいません、振っちゃいますけれども、宮川さん、まずちょっと、簡単に自己紹介をいただければと思います。
還暦を過ぎたおじいさんの宮川圭一というものなんですけれども。そんなことない
。はい、そうですけど、はい。
まあ、今は、まあ、美術の作品も1980年代ぐらいから、まあ、発表してて、1997年から、まあ、ギャラリーソープっていう北九州市小倉北区にある、まあ、アートスペースというか、それを、まあ、20数年間運営してるっていう感じですね。
ギャラリーソープという名前はもうね、
本当ですよ、
ね、この番組でも何度も出てますし、
そうですそうです、うん、もう北九州のもうオルタナティブスペースというかアートスペースというか、
オルタナティブスペース
ね、これを何スペースと呼ぶかっていうのはなかなかちょっとあれですけどね。
まあまあ、なんかいろんな人が、まあ、最初はこういろんな人が、まあ、うちバーカウンターもあるので、
はい、
まあ、ギャラリーっていうよりは、まあ、多くの人はなんか居酒屋って呼んでるんですけど、
確かに、
まあ、お酒を飲めたりするので、うん、特にもうその美術関係者だけが来るってわけではなくて、うん、まあ、普通の全くアートに関係ない人も遊びに来ますし、まあ、ギャラリーだと とか、アートスペースってまあそれに興味がある人しか来ないから、うん、でそういうなんかコミュニティを作りたいとは思ってなかったので、うん、まあできるだけこうそのギャラリーソープっていう名前の由来もそうなんですけど、うん、割とストリートレベルでいろんなことをやれたらなっていうので、うん、まあソープって名前とバーカウンターを入れた、まあ なんだろうね、目的居酒屋みたいな感じなんですけど、は
い。いやで、まあ、今回こうやってですよ、はい、宮川さん改めてお迎えさせていただくことができたし、はい、今軽く自己紹介の中でも例えば80年代からアーティストとしてやっていてみたいなことだったりとか、還暦、うん、をお迎えになってとかっていうことで、うんうん、少しなんとなくそのお人柄というか、うんうん、あのプロフィールがなんとなく透けて見えたわけですけど、はい、せっかくですからちょっとここから少し深めていきたいなと思っていて、宮川さんまずその北九州を今ずっと拠点にご活動されてあると思うんですけど、もともとあれですか、はい、その宮川さんご出身
の北九州市のオリオっていうとこ、八幡西区のオリオってとこが生まれですね。
そうですか。
はいはい。
でまあ ずっとじゃあその学生時代から北九州が
学生時代はちょっと別なとこ行ったんですけど、
うん、
で帰ってきてまあ22ぐらいから北九州って感じですね。
もうその北九州戻ってこられてやるとなったことはやっぱりもうアーティストとしての活動をもうそこから始めてらっしゃったって感じなんですか。
まあそうですね、20代前半ぐらいから作品発表したりしてて、まあ最初絵みたいなの描いてたんで、絵みたいなのっていうのも変だけどまあ絵を描いてたんですけど、
はいはい、
なんか80年代半ばぐらい、20代半ばぐらいからまあなんか変な、なんだろうな、なんかインスタレーション的なものを始めたり、うん、なんか音楽関係のものをやったりとか、
うん、
絵を描くことはもっとなくなっちゃったんですけど、それから、うん、でまあ30歳ぐらいまでなんかそういう発表してたんです、
うん、
感じですね、
うん、
個人名義で。
あ、ご自身の作家名だから宮川圭一としてやっていたっていう感じですか。
そうです
なるほどなるほど。宮川さん、その活動の拠点としてその、まあ、北九州ベースでやっていくっていうのは多分いろんなチョイスはあり得たと思うんですけど、まあ、自分のやっぱり生まれ育ったその、まあ、北九州っていうところを場所に選んだっていうのはなんかやっぱ思いとか愛着とかがあったんですか。
いや別にそんな思いも愛着も何もないんだけどまあなんか、いずれ後でまたセカンドプラネットの話すると思うんですが、うんうん、その今相棒ていうか外田久夫さんっていう人がいて、はい、まあ、彼とその頃で小倉で出会ってて、うん、で彼はまあなんだろう、ミュータントサービスっていうなパフォーマンスのグループというかユニットをやってて、そこでまあ誘われて、うん、僕がその美術みたいな、まあ、なんか絵描いてたので、うん、美術担当でやってくれないみたいな話してて、まあ、なんだろうな、映像とか音を使ったパフォーマンスで、
うん、
その当時 そのスライドとか16ミリのフィルムとか8ミリのフィルムを撮ってそれを加工したりとか、
うん、
なんかそのスライドプロジェクターとその16ミリ映写機で、まあ、今でいうなんだろうな VJ 的な感じ、
そうですね、う
ん、アナログ機材のフィルムベースでやるようなことをそのメーターサービスっていうチームの中では僕がやってて、
へ
ー、でそれもなんだろうな、ギャラリーでやるっていうより割と僕らが、まあ、割と関わってた蔵のライブハウス、インアンドアウトってライブハウスがあって、
うん、
そこの社長がなんかうちでやれみたいな感じでやったり、うん、で日本その当時北九州からなんかメジャーデビューするバンドの PV を作ったりとか、
なるほど、
なんか違法にある島に入り込んで撮影したりとかまあ、そういう、こういう名称は言えないんだけど、
はい、
名前は言えませんけど、なんかそういういろんな面白いことがやれてた、美術ってよりは、こう、
うん、
それでいろんなミュージシャンと出会ったりとか、
うん、
なんかそういうベースがちょっと当時の小倉にあったので、
うん、
そういういろんな人と作品作るのが面白かった。っていうのが20代半ばぐらいですね。
なるほどな、まあ、だから割とそこのシーンがなんといろいろやってるうちに、まあ、結局ずっとその北九州っていうのがまあ現場になり続けたっていう そんな感じですかね。
そうですね、うん、でなんかまあ美術の方ではまあ山野さんとか、
はい、
もう辞められた味見の黒田さんとか、
はい、黒田さん、ライジさん、
とその頃まで会ってて、うん、山田さんの企画で福岡で発表したりとか、
そっか
でもう亡くなっちゃった、なんだろうあれ、なんて言ったっけ、イムズ？
イムズですね。
でしたっけ、はい、なんか上になんかギャラリーがあって。
アルティアムですかね。
アルティアムでなんか個展やらせてもらったりとか。うん、はい。するのが大体80年代ぐらいですかね、
うん、あれですよね、だからその流れが言ったらその山野さんが後にあの福岡でやるあのミュージアムシティプロジェクトとかにつながってったりとかっていうことなんですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、その前ぐらいかな、
うんうんうんうんうん、宮川さんご自身もあれですよね、ミュージアムシティプロジェクトに出展もされてましたよね、
はいはいはいはい、してました、してました、まあその頃今度あの後でまた話すオーバーグラウンドの中村さんって人にも、うん、80年代に出会ってて、
ああそうですか、
で彼がエリアデューギャラリーっていうのを中村さんがやってて天神で、はいはい、そこで何でもほぼほぼ初めての個展をやらせてもらったんですよね、1985年ぐらいかな、
うん、
うん、なんかそういうなんかつながりもあって今回オーバーグラウンドでやるのはちょっと楽しみだったんですけどね、
本当ですね、いやでもなんか今の宮川さんのあのほんの数分の話の中だけでも、うん、福岡のこのちょっと40年から50年ぐらいのアートの歴史が少しちょっと大掴みにこう外観できるようなものがあって、うん、こう面白いですね、
うん、
この話、
うん、まあ長く生きてるからね年取ってるからそうなりますよ ね、
だしま
ず若者20代の若者には関係ない話だから
そんなことない、そんなことない、いやあとなんかやっぱ宮川さんのあの僕からの印象だとなんかあのこれすごい積極的な意味ですけど大御所に ならずにいてくれるというかずっとなんか現場で
大御所じゃないからね
いやそうだ、いや言うてあれですよ、福岡のそのキャリアのそのねやってこられたことだったりで考えたら全然もうちょっと偉そうにしてもいいと思うんですけど、なんか宮川さんって本当にあのずっと無理なく若い人たちとか新しいその才能とかとあの面白がりながらで無理なく本当にじゃあやろうよみたいな感じでやってらっしゃる感じというか、その感じ
は、まあ、そういうのはありますよね、うん、なんかだからなんか同世代、まあそれはソープをやってるから比較的そういう若い人と出会うチャンスが、うん、まあ当然多くて、
うん、
でそのもう20ソープ自体も20何年やってるんで、うん、その時代時代で全然ソープのキャラクターも実は変わってて、うん、そこに来てた、まあ、大体当時いつの時代も当時20代みたいな若者がまあ来てて今でもいるんだけど、
うん、
で最初に来てた子たちはもうぼちぼち50代になりつつあるみたいな、
う
ん、でまあ、それでも作家続けてる人たちもいて、
うん、
まあ音楽関係の人もたくさんいるんで、
うん、
なんかそういうのはそういうなんだろうなんかこう普通に60超えても普通に付き合っていただけるのはもうありがたいとは思ってますけど、ね、俺だったら嫌だもんね、俺自分が20代だから60っていうか、まあ20代だと30代の人でもなんか嫌だったから、
うん、
こいつらみたいな感じで、いやそうだしさ、なんかそういう人たち、
いやそうですよね、なんか目の上のタンコブみたいにね、うん、感じますよね、宮川さん、その、まあ、あの、ギャラリーソープで、その、今、おっしゃってたように、まあ、若い世代たちも含めて、やっぱり、展覧会というか、その、エキシビジョンを企画して、やられるじゃないですか。その辺の、その、アーティストのチョイスだったりとか、その、出会い方とかって、どんな感じなんですか？
まあ、一つは、その、ギャラリーっていうか、まあ、ソープでの展覧会、
うん、
別に、いろんなプロジェクトも、やっぱり、いろいろやってきてて、
うん、
でソープ始める頃は、あれ始める前にもそのパラサイトプロジェクトっていう街でやるプロジェクトをやってて、うん、
はい、
それはもう本当普通に若い子たちと路上で、まあ、ちょっとイリーガルな感じでもあるんですけど、街の中でいろんなことをやっていくみたいな、
うん、
まあ、許可は取らない、まあ、ゲリラ的にやっていくみたいなプロジェクトをやってて、その頃からは何だろうな、10代ぐらいのそういうなんかヒップホップやってる子たちとかと一緒に街でやったりとか、
うん、
まあ、アートプロジェクトっていうよりなんかただの何だろう、自分たちの街でなんか自分たちで遊ぼうよみたいなでやったりしてたんですね、
うんうん
うん、ソープをやる前から、でソープ始めた時からまあそういう連中が来るようになってて、いろんな、まあ、展覧会とは別に音楽イベントとか勝手に、
うん、
まあ、貸してみたいな感じで、
うん、
売り上げの 何パーセントくれればいいよみたいな感じで、
はいはい、
レンタル料って基本取ってないから、
うん、
アーティストも、
うん、
なんかそんな感じでやってて、
うん、
その後もまあいろんなそのリマッププロジェクトとか、まあ、その時、まあ、旧大にいた毛利義孝さんっていう、はい、今東京芸大にいるんですけど、
うん、
と一緒に1999年ぐらいからかな、なんか一緒に、うん、ま、それも街で、その時学生さんとかもいっぱい来てて、当時なんだったっけな、遠藤くんとか、
そうですね、
遠藤瑞希くんとか、久美くんとかいたんだけど、はい、学生で旧大の、
うん。
で、彼らがいろいろ手伝ってくれて、うん、みたいなのがあったから、その時、でもすでに僕はもう、まあでも、まあ、まだ40前か、それでも30代後半ぐらい。
うんうん、
で10代の子たちとやるみたいな。でうちのスタッフ自体がほとんど学生さんだったから、うん、まあ、北九州大学の学生さんとか、
うん、
全員卒業してないんだけど全員卒業できてない。
あそこ行くと卒業できなくなるぞって場所になっちゃってるじゃないですか。
なんかやってるんですけどみんな、
はい、
彼らが、まあ、中心にいろんな、特に音楽に関して、音楽とかのイベントに関しては彼らが全部、
なるほど、
学運営してて、
うん、
だからなんかそれと、まあ、美術関係、
うんうん、
あの人がまあまあまあ混ざってくみたいな、
うん、
でたまたま1997年っていうのは北九州に CCA 北九州っていうのがあって、はい、うん、そういうまあなんだろうな、アートセンターというか、うんうん、まあ、教育機関でもあるけども、でまあいろんな中村さんっていう方がディレクターやられて、なんか海外からすげえメジャーなアーティストとか、
うん、
美術批評家みたいな人を呼んで、
うん、
まあ、そこに日本だけじゃないけど海外からも来る若いアーティストが1年ないし2年ないし半年滞在しながらやるっていうインスチューションがあって、
うん、
そこの子たちもよくソープに来てて、ドイツ人だったりイギリス人だったり、
うん、
イタリア人だったり日本人だったりするんですけど、若いアーティストが、はい、で彼らがなんかやってること面白くてソープでやりたいみたいな話で、まあ、個展やろうかとかグループショーやろうかとか、うん、フィルムスクリーニングやろうかみたいな、
うん、
そこに、まあ、地元福岡とか北九州のアーティストもとか、まあ、九州の当時の若いアーティストたちも混ぜて、
うん、
グループショーやったり二人展やったりとか、
うん、
個展やったりとかを、まあ、やってたっていうのが、
なるほど、
まあ、初期の頃かな、最初の頃はそんな感じですね。
うーん、
でそのうちなんかこう地元、まあ、北九州っていわゆるそういう大学美大とかないじゃないですか、
はい、
美術大学みたいな、うんうん、東京とか京都みたいになくて、
うん、
なのでなんかそういう美大とか出てないのに絵をなんかアート始めちゃうみたいな、
はいはいはい、
若い人がいて、うん、あ、ソープでなんか出会いながら、まあもともとなんかあったんだけど、それがその CCA の子たちと話したりなんか喧嘩したりしながらいろんなことを学んでってアーティストになっていくみたいなのもちょっと面白かったんですけどね。
うん、
なんかそういういろんな、なんていうのかそういうの、そういうケミカルな反応が、
うんうんうんうん、
純粋ななんか美大でデッサンして頑張りってきましたみたいなんじゃない、なんか変な、もっとちょっとやばさ感じでもあるんだけどそういうし状況が生まれたのはちょっと面白かったなと思ってますね。で当時はまあ今みたいにその日本でそのマーケットみたいな開かれてなくて、そんなに絵が売れるなんてことは、
うん、
なかったっていうか、90年代とか、
うん、
まあ、一部の人は売れてるだろうけども、うん、今は若い人でもみんなある程度売れてるから、
うん、
なんか売れるっていうことをすごい意識してるなっていうのは感じますけどね、最近の若い人、はいはいはい、
うん、
意外になんか昔からその音楽やってる連中は割とそういう金にうるさかったりするっていうか、
うんうんうんうん、売れるか売れないか
でもちゃんとライブだって なんだろう大学生でさえ入場料取るんだなみたいな、
うん、
昔からあるじゃないですか。
確かに。
でチケット売ってみたいな、
うん、
CD 出してツアー出て売って、うん、メジャーとかデビューしなくてもやってて、
うん、
で今でも音楽のそのヒップホップのトラックメーカーの人たちとかは多分そういう風にやって別にもう昔とは違うからメジャーデビューしなきゃいけないなんてないんだろうけど、
う
アートもまあそう、アートっつったってもういろいろなんか多様だからもう全然わかんないんですけどね、僕は。いろいろありすぎて。
いや、そうです
。関わらないようにしようかなって
感じ。そんなこと
わからないんですよ、とにかくね。いっぱいあるからね、ジャンルが。
うんうんうん、確かに。
まあ、それはそれで面白いなと思って見てますけどね。いや、なんかだから、うん、若い、さっきの、ちょっと若い人、どう出会うかみたいな、やっぱちょっとよくわかんないけど、まあ、例えば石原さんとかは、まあ、たまたま北九州に住んでてとか、うんうんうん、映画のために来て、
うん、
で、来る前からソープの東京の方、人から聞いてて、うん、で、ぜひやりたいとか、
うん、
まあ、なんか比較的、九州、北九州だけに限ると、そんなアーティストなんていない、いないわけですよ。
まあ、数はそんなにですね、
うんうん。そんなにいないから、まあ絵描いてる人たちはいるんだろうけど、うん、なんか自分なりに面白いって思える、カツカツ面白いって思える人以上じゃないとやりたくないなみたいな
ので、それはそうですね、うん、
別にその公共の場所じゃないから、はい、すごいプライベートな空間だから、
うん、
あんまりそうなんか全体を北九州のためとか全員を網羅して全員のためにってやるよりは、
うん、
僕は僕なりの、で別なとこは別にそれなりにっていう特徴を出してた方がいいんじゃないかなと思ってたんだけど、
うん、
結構いくつかソープを始めた間にいくつかアートスペースみたいな北九州もできたんだけど、
はい、
なんか結局みんな結構なくなっちゃって、まあ継続していくのはやっぱりランニング、まあ、お金であったり、まあ、いろんな問題があるから、
うん、
なかなか難しいっちゃ難しいでしょうね。なんか、うん、その当時はまあその作品も売れないから、
そうですね、
ほとんど90年代とか、
うん、
あの結構なんかいろんな面白いスペースできてた若い人がやったんだけど、まあなんか 2,3 年でやっぱきつくなっちゃって、
うん、
やめるか、まあ、どっか行っちゃうとかね、東京行っちゃうみたいなのもあるから、
うんうんうん、
まあ、海外行っちゃうとかそういうのがあるから、
うんうん、
なかなかこう地元で、福岡ぐらい大きな町だとなんか今ねすごいたくさんアートスペースとギャラリーもできてるから、
そうですね、
なんかいろいろうまくやれるんだろうけどなと思うんですけどね、う
ん、宮川さんのところがそのまあ他のまあ若いギャラリーがギャラリーというかまあ若いスペースが立ち上がっては消えてしまった中で、宮川さんのところがずっともうかれこれだから30年近くサステインできてるのって何なんですかね、ガッツですか、それともなんか、
多分なんかまあなとにかく赤そうとは言いながらこう赤字を出さないようにはやってきた感じはあるんですよね。だから、ね、
なるほど、
うん、CD を作って売ったりとか、まあ、ちっちゃなお金だけど、
うんうん、
音楽イベントでなんとかとか、
うん、
でいろんな北九州ビエンナーレとかもやってたりして、
うん、
なんかこういろんなソープだけじゃない、
うん、
なんかいろんな収入源も、
うん、
なんか、なんだろう、インチキ臭くやってきたから。
いやいや、そんなことない。そんなことない。
多分そうなんです。そうなんですよ。今だったら結構そういうことも可能なんだろうけど、作品が。
うん、
まあそういうのはちょっとなんか考えられなかったから、特に地方都市だし。
うん、
じゃあなんかやっぱ音楽イベントとか、クラブイベントとか、まあ一日で、ほらなんか、結構上がったりするイベントはあるじゃないですか。
そうです
よね。まあ割とメジャーデビューした人のライブやってうちで録音して CD にして、
うん、
まあ販売、
うん、
まあまあ売れるからそういう人たちもでその何十パーセントとかやってとか、
うんうんうん、
なんかそういう、まあ、本当にインチキ臭いことをずっとやってきたから、なんとかランニングできてるんだと思います。
いや、なんかやっぱその、いや、ソープはやっぱり、いいなと思うのは、本当なんか、なんだろうな、どうしてもやっぱそういうスペースとかって、なんか、ある時期からやっぱそのコミュニティが止まっちゃうというか、うんうんうん、空気が止まっちゃうというか、あとはもうなんか懐かしみながらただやってるみたいな現場になりがちじゃないですか。なんだけど。
でもまあそんな感じだよ今。
そうですか。割と俺結構なんかやっぱずっと ちゃんと血が巡ってんなって感じは。
間口が広いっていう印象、うん、
知ってますけどね。
なんかやっぱりね、ちょっと今はコロナ以降、
うんうん、
なんだろうな、なんかこうやっぱりスタッフがちょっといなくなっちゃって、うん、
なるほど、
まあ、ワンオペとすごい若い子のバイトぐらいなんで、うん、それまで大体なんだろうな、あの中心になる、これもアートと関係ないんだけど、
全然
全然大丈夫、
中心になる店長っていうか、
うん、
その全体の店をお笑いする人を立ててて雇ってて、
うん、
まあ、学生から、
うん、
あの 8年が大学行くやつになっちゃって知ったんだけど、
はい、
そういう子たちが代々いたんですよ、
うんうんうん、
でずっと、まあ、20代の子が、
うん、
で その子たちのネットワークってやっぱあるじゃないですか。
そうですね、うん、
なんか50代のネットワークってもそんなになくて、
うんうんうんうん、
もうおじさんの、ね、おじさんおばはらのネットワークしかないわけで。
それはもうそうなりますよね。
うん、か彼らが、まあだからコロナで終わって、からまあ別の仕事始めたりして、
うん、
で、なんか、まあ要はスタッフが育てるっていうか、
そういうことですね、
僕が外を育てるっていうよりは、うん、スタッフのカラーで、
うん、
その時代時代の音楽イベントのラインナップとか、
うんうん、
アーティストとミュージシャンがどうやって関わるかとかも、
うん、
そのスタッフで変わってきたような気がしますね。
それなんかそうやって、まあ、あのスタッフの時代ごとのスタッフのテイストだったりとか、その方向性で多分変わっていくっていうことは、はいはい、宮川さん的にはなんかそのなんだろうな、変わっていくときに、いやそっちじゃねえだろうだったりとか、なんかこういう時はこうしないとみたいなこととかって割と口出されるのか、あるいは割と結構もうそこ
法人で出さない
んだ。ないですね。なるほど。
あの特に音楽イベントはないですね、
うん、へえ。
あと僕らよりはるかに何か情報を手に入れる能力長けてるじゃん、いつの時代だって若い人って。
それはそうです、う
ん、じゃあ何か教えられることがいっぱいだから、えっ そうなってんのみたいな
便利だねみたいなね
うん、いやすごいねみたいな、うん、その皆さん呼んでみようよみたいな、
うん、
知らないけどみたいな、
うん、
それはまあなんだろう、まあリスク、そういうお客さん入るかどうかリスクは分かんないけど、
うん、
まあ1年通して赤字が出なければいいから、
なるほど、
呼びたい人とかがやりたいことを、うん、まあ音楽イベントやったら、古典とかになると、
うん、
まあ、ちょっとなんか、いやそいつダメとかいうことはあったかもしれない、う
ん、はいはいはい。いやでもなんか割と結構この話はなんかそのアートの現場みたいなもの、一度構えた現場をどうやってその引き続きフレッシュであり続けるかというか、ずっとアクティブな現場としてあり続けれるかみたいなことを思いながら僕結構お話聞かせていただいてました。
難しいですね、うん、だから多分やっぱり若い人に変わっていかないとダメなんだろうなと思ってて。
そうですね、うん、
なんでかんじゃ言ってやっぱり無理だなみたいなね、ある時期から体力的にもそんなに人のこと考えれないわみたいな、やりたいことも増えてくるから年取ったら。
確かに確かに、そうですね、
うん、なんか年取ってやりたくない、もう今なんか自分の作品のアイデアだらけでさ、
すごい
人の構ってられない
どころじゃねえんだわって
あ、いやちゃんとあのやりますけど
なるほど。
でも結構面白いですよ、なんかその初期の頃、中期とか、まあコロナ明け、コロナ禍から、まあそのちょっとそのアートフェアとかも出すようになっちゃったから、
うん、
出すようになったけれども、まあできるだけなんかいやちょっとと関わりたいなみたいな若い人でもね、
うんうん、
海ちゃんとか蒼君とか、
うん、
鎌田君とか、
はい、
まあ、まだ、まあ、鎌田はちょっともう上だけど、
うん、
まあ、20代の子たちも、まあ、それを知り合いのミュージシャンとかも来てくれたりとか、
うん、
なんかいろんな、今は今で、まあ、落ち着いていいのかなとも思って、
うん、
石原さんとかはまあ今でも長く付き合ってるから、
うん、
今後も楽しみなアーティストだし、
うん、
ただなんかコマーシャルギャラリーじゃないから、
はい、
みんなちゃんとそういうところで契約して頑張ってねって感じあるよね。できないから。できないよって感じ、
まあ、やっぱそうなるとやっぱすごいあの立ち位置としてはやっぱオルタナティブな場所っていうことにやっぱなるんでしょうね。まあ
そうですよ。それはもう、うん、そもそもその商売とかできないからビジネスがそんな上手に。
はい、
そんな本当にニッチなところでやってる
感じだいやでもがゆえにやっぱり存在意義が出てきたんだろうなって感じはしますよ、なんか今のお話聞いてる。
どうなんでしょうね
いや、すみません、ありがとうございます。ソープの話はでもすごくなんか、はいはい、これは結構ね。
こんな話でいいのかな。
いや、でもこれ結構ね、多分、この番組を聞くような人たちには、うん、結構ね、気づきの多い、お話たくさんあったと思ってますけどね。
そうなの？
そうそうそう。
ありがとうございます。
いや、でですよ。で、はい、宮川さん、まあ、先ほどね、その要は今、もう自分の、要はクリエイティビティというか、その要はやってみたいアイデアがたくさんあるっていうふうにもおっしゃってたように、まあ、はい、宮川さん、引き続き、今でもやっぱりアーティスト、一人のアーティストでもあるっていうところだと思っていて、で、宮川さん、セカンドプラネットっていう、その、先ほど触れられた、ユニットのことをやってらっしゃると思うんです。外田久夫さんとやってらっしゃる。
はい。
で、これについてもちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけど。
はい、ちょっと、先ほど話しましたけど、その外田さんっていう人とも20代ぐらいから出会ってて、はい、で、最初は、その、彼がやったパフォーマンスのチームに、まあ、入ることになって、はい、それからの付き合いなんですけども、うん、で僕が、30歳ぐらいの時に、うん、まあ、その時はミュータンサービスもほとんどやってなくて、
うん、
彼も仕事をしてて、うん、僕はまあ美術の 作品を作って、まあ、個展したりミュージアムシティの最初期ぐらいに出すか出さないか頃にちょっと面白くなくなって、でその美術を作る、うん、個人名義で出すって何だろうとかいろいろ考えてて、
はい、
で2年ぐらいちょっと旅行に、なんかアジアとかヨーロッパ2年ぐらい旅行したんですよね。
へ、
まあ、いわゆる なんていうのか、バッカー的に2年間ずっとこう、まあ、お葬式を見る旅をしてて、
へ、
まあ、アジアが一番面白かったんだけど、まあ、なんかインドに行こうって言ったら今雨季だからロンドン便が安いのがあるよみたいな、安チケットに騙されて、まあそれでも、まあ、3万円ぐらいの1年のオープンチケットとかすげえ安かったんだけど、うん、でまあとりあえずじゃあヨーロッパ行くかみたいな感じで行って、うん、でそれベルリンの壁が壊れた直後ぐらいだったから、うん、1年ぐらいだったからまだミッテとか もうぐちゃぐちゃでただの空き地で、うん、そこでまあスクワッティングしてる人たちがいて、
はい、
なんだろう、その古いビルに、それ有名な、後で調べた有名なとこだったんだけど分かんなくて、その古いビルにこうスクワッティングして、まあ、なんかギャラリースペースとかシアターとかナイトクラブとか勝手にやってる連中がいて、うん、まあ、そこでなんかちょっと掃除したら止まってもいいよみたいな感じですよ、まあ、なんか床で寝るみたいな感じなんだけど、
はい、
でしばらく滞在してて、あ、なんかこんな感じがいいなと思って、うん、2年ぐらいって帰ってきて、まあ、それでソープみたいな構想があったんですよね。
うん、なるほど。
でそれが1993年とか4年ぐら
い
にまた外田さんと会って、はい、で、うん、なんか一緒にやろうよみたいな、
はい、
なったの、外田さん
と、うん、
でなんかとりあえず場所、スタジオというかオフィスというか、
うん、
探そうみたいな感じで八幡にあった銭湯、八幡湯っていう銭湯
があったんです。八幡湯だ、はい、
あそこが空いてたから借りることにして、
うん、
セカンドプラネットのスタジオとして2人で借り始めたんですね。
へえ、そうなん
ですね。その時はまだ名前ついてなかった、セカンドプラネットの名前はなかったかな。で2人でなんか名前を考えようってことで、うん、なんかもう一つのなんか現実というか、
うん、
A っていうリアリティがあったら、うん、もう別なリアリティがあるはずだみたいな、
うん、
当時、まあ、インターネットとかが出始めで、まあ、そういうのも意識しながら、
うん、
セカンドプラネットっていう、で外田さんは割とロンリープラネット社っていうか、あのスーパーマン の、
うん、
なのロンリープラネット社が、
はいはい、
なぜか好きで
クラークケントですね、
ネットで行こうみたいなそれで、まあ、始めた1994年かな、
うん、
で始めてちっちゃなプログラムを、
うん、
作り出して、その時に最初にちょっとやったのが、まあ、2人で作るものじゃなくて、そのストリートをちょうどね、ああ何だったっけ、なんかグループショーとか企画したんだ若松で、古いビルで、
うん、
でちょうどオウムとかがあってた頃で、
うん、
なんか街になんか結構警官とかいて、
なるほど、
いやいやだ、なんかちょっとなんかストリート取り戻そうぜみたいな、うん、まだ若いから、うん、若い時期だから、
うん、
でパラサイトプロジェクトっていうのをなんか1ヶ月に1回僕らに集まって、いろんなやつ誰でも参加できて、街中になんか なんかゴミぶちまけたり、なんかそういう、そういうクソみたいなプロジェクトをずっと月1回やってたんで、1年間。
なるほど。
だから、はい、なんか都市に帰省しながらなんとか生き抜こうぜみたいな。それを、まあ、世界のプラネットで企画しようみたいな。
うん。
だからなんかこう、個人で作品を出すっていうよりは、割とそういうプロジェクトベースでやっていこうかみたいな話をして、
うん、
だからなんか、その後も、まあ、割とその美術館とかギャラリーとかベンナーレとかでやるようになったんだけど、まあ割とこう、なんだろう、2人だけじゃなくて他のその時その時でいろんなそのコラボレーションできる相手と一緒にやったり、
うん、
なんか緩やかな組織みたいなチームにしたいなっていう感じで始めましたね。
うん、
なんか最初の方ちょっともうあんま覚えてないんだけど、一回まとめなきゃいけないなと思って、死ぬまでにまとめなきゃいけないなと思ってるんだけど。
本当ですよ。
でもまあちょっとね、他にやりたいことがあるからな。
そうだそうだ。で、いやでもだって、多分それをやってればこそ、多分そのさっきちょっとあの自己紹介のところでも触れられた、多分その社会学者のあの毛利さんとの流れとかもあったんじゃないかなってお察ししてますけどね。
ああ、そうです。毛利さんが、そう、ソープを始めて、
うん、
九大に行って、なんだ、最初は、あ、そうだ、僕が、なんか、プラで企画した、音楽のイベント、音楽、あ、展覧会と、なんか、ノイズの人の、なんか、イベントをやったんですよね。
はい。
いくつかやってて、で、その時は、それこそ、キャンディファクトリーの小郷くんとかが、まだ横浜にいた頃なんですけど、うん、とか、江上啓太さんとか、
はい、
そういう人たちの、なんか、展示と、ライブっていうか、
うん、
あのノイズ、ソルマニアっていう人たちを呼んだと思うんですけど、と、うん、あの福井翔人さんって映画監督のピノキオとか撮ってた、なんかちょっとサイバーパンクっぽい人を呼んで、
うん、
でその時に毛利さんがあのやってくれた、確か福井さんを呼んでくれたんだと思うんです。
ああ、そういうおつながりだったんだ。
うん、でその前にどうやって出会ったのかわかんないけど、多分ソープに遊びに来てくれたんだと思うんですけどね。
うーん、
僕が旧大に行くしかないだろうから知り合いでも、知り合いになってから遊び行きましたけど、
はい、
知り合いじゃないから行くことない森さんのところには行かないと思うんだけど、うん、多分それでなんかそのパラサイトプロジェクトのことをもうなんかに書いてくれたのかな、
うん、
森さんが、
うん
うん、でなんかこう一緒になんかやろうよっていう時にリマップ再地図化みたいな、
はい、
リマッププロジェクトっていうのをやろうみたいな、
うん、
あって、でそれはなんかもう割と毛利さんベースっていうか、
うんうんうん、
最初はその展覧会っていうよりは1週間ギャラリーソープを24時間開けて毎日キーノートスピーチみたいな感じで、毎日キーになるなんかスピーカーがいて、
うん、
それはまあ毛利さんが割と全部やって、それはまあなんか人類学者だったり哲学者だったり日本人だったりオランダ人だったり、
うん、
読んで、それとなんか福岡と北九州の興味がある学生たちと、
うん、
なんかソープ周辺のただの酔っ払いとか、うん、酔っ払いの若者とか、
うん、
ストリートの子たちがぐちゃってなって、
うん、
なんか飲んだり騒いだり、
うん、
するみたいなイベントを1週間丸ままやったんですよ。
はい。
だからまあ、だからきつくなったらソープで寝てるって、うちのスタッフがもうヘトヘトになっちゃったんですけど、
それは1週間丸開けですからね
なんかだから それがすごい面白かったですね。それ展覧会でも、まあ、毛利さんもこういうことはちょっと大学でやれ、当時は大学でやれないんでみたいな、
うんうんうん、
大学でやるとちょっといろいろ問題があるからみたいな、
うん
うん、そりゃそうだよねみたいなでそういうのをなんか継続的にやったんですね。で、うん、2回目の時に2000年何年かの時にはちょっと展覧会ベースで、
うん、
地図をモチーフに なんか作品とかアートプロジェクトをやってる人を、まあ、海外から 呼んでやるっていうプログラムを作って、その時にまあなんかパキスタンとかオーストラリアとか、まあ そのために予算はまあいろいろちょっと作って、
うん、
3年ぐらいリマッププロジェクトをやってたと思うんですよね。
うんうんうん、
でそこで出会ったまあミュージシャンとかもまた新たにいて、うん、まあその研究者、まあ割と萌えさんはそっち側だから研究者ベースの人たちも知り合いができて、
うん、
なんか一緒にやるっていうこととかも できたんですね。まあその流れで北九州ビエンナーレっていうのをキャンディファクトリーの小郷君と考えてて、
うん、
で毛利さんと音楽部門は大友義秀さんっていう、うん、大友さんももう最初1998年からソープ始めて2年目ぐらいにうちでライブやってもらって、
ああそうだったんですね。
だからもう相当長いんですけど、まだ全然、うん、あの知る人ぞ知るって感じで、
まあその当時はですね、
僕はもうすごい好きで80年代から好きだ、
うん、
まあ、いつか会えたらなと思ったら、
うん、
なんか一楽義満さんっていう、まあ、ドラビデオっていうのやってる、
うんうんうんうん、
一楽さんが大友さんと幸子 M さんと3人でなんかやってたんですよね。
はいはいはい、やってましたやってました、う
ん、何だったっけな、
うん、
ISO っていう、
はいはい、
で一楽さんにじゃあ ISO をやろう、一楽さん山口に住んでて、
うん、
でやろうって言ったらなんか一楽さんがダブルブッキングしてて自分をであれ俺その日ちょっと四国が入ってんだよねって言うから
ダメじゃん。
でも大友さんが来ることになってるから、
うん、
大友さんと幸子 M さん来ることになってるから、
うん、
あでもそれもじゃあ大友さん空にしましょうってなってターンテーブルの、
うん、
ソロのライブになって、でもそれは江上啓太の展覧会のオープニングにやったんですよ、うん、
はい、
で江上さんもすげえ音楽詳しいじゃないですか、ノイズとかいろんな、
うん、
だから大友さんと ぶち当てようかなと思って、
はい、
でもうやる前とかやった後とかもいろんなディスカッションがあって、だいたいこれ、うん、コラボレーションじゃねえよなみたいな言われて、うん、あじゃあ次はこうやりましょうみたいな言って、その後はなんか大友さんとまた別な企画で僕があの小倉で、当時ラホーレ原宿小倉っていうのがあって、
うん、
ラホーレの小倉店みたいな、そこのビルにミュージアムがあって、そこはお金出してくれたから、うん、そこで展覧会やろうって言って、その時にはもうその大友さんが音源を江上さんに送って、江上さんはドローイングを送ってとか、そういうやり取りをして一つの作品を作るみたいな、
うん、
でもまあまあ、白社ではありますけど、小さなキャラを渡してやってもらうとかいうのはやったりしてて、それはちょっとすごい面白い、岩見さんも面白がってくれたし、
うん、
でもそういうのを大体初めの数年間やってたって感じですね。
うーん、
何の話だったっけ。
いや、セカンドプラネットの話からだったんですけどね。いや、なんかあの、僕、その、毛利さんの話にちょっと、あの、触れてみたかったのは、その、セカンドプラネットもだし、はいはい、まあ、もっと言えば、宮川さんご自身のギャラリーソープの活動もだし、あと、セカンドプラネットもだと僕は思ってるんですけど、なんか、まあ、もちろんその、ホワイトキューブに出すような、割とこう、完結した作品のあり方もあるんだろうけど、まあ、さっきおっしゃってたみたいに、その、街にパラサイトするじゃないですけど、なんか割と、街と地続きの、あの、うん、場を作って、場というか環境というか状況を作っていくようなアートプロジェクトだったりとか、はい、そういうもののあり方が結構強いのかなって思いながら、ちょっとあの、その毛利さんの話ともつながるかなと思って、すいません、あの、振った感じでした。
そうですよね、うん、そういうのはずっとありましたよね、やっぱり、
うん
うん、で毛利さんの研究対象が割とそういうところにあったから、
うん、
だと思うんだけどね、
うん
うん、
いや、そんなセカンドプラネットがですよ、うん、今回その、福岡の、
うん、
あのオーバーグラウンド箕島のね、
はい、
あそこで、あの、なんと8月22日から、うん、9月2日までですかね、セカンドプラネットの個展があるということで、ちょっとこれ、あの、どういう展示になるのか教えてくださいませ。
これはまあ、なんだろうな、まあ、数年前にからちょっとやってる、
うん、
あの、まあ、なんていうのかな、まあ、カタストロフが 訪れなかった場所っていうタイトルなんですけど、
はい、
それはまあ僕らは北九州に住んでて、北九州って小倉って、まあ1945年の あの長崎、広島と長崎のあの時の、うん、まあ実は小倉だ、ファーストターゲット小倉だったっていう事実がまああって、うんうんうん、で、それはまあ実はいろいろ調べると別に小倉だけではなくて、まあいろんな候補地がもちろんあって、で、はい、もうもちろん当時の日本人は誰も知らなくて、
うんうんうん、
もうほぼほぼ全員ほとんどのアメリカ人も知らないっていう、うんうん、まあ、当然そう機密だから、
うん、
そういう歴史ってそういう何か大きなことが起こったり、
うん、
権力者が介在したりしたものが歴史として残ってきてて、
はい、
で原爆の問題も基本的には広島長崎、
うん
で語られるべきトピックというか、
うんうんうん
うん、でもほとんどの人はそこに いなくて、
うん、
あ、まあ、当然僕は住んでないけども、まあ、北九州だったり小倉だったり福岡だったり熊本だったり九州なのね、
うん、
そういうところが実は ターゲットの候補地にはまあまあなってるわけじゃないですか、
うんうんうん、
どんどん削られて最終的、まあ、国会図書館とかアメリカのねの資料公開されてる資料を漁ってると、
うん、
そんな長崎って書き込まれるこう誰かがあのドラフトのペーパーに、
うん、
まあ、候補地がこうあって広島、うん、小倉、うん、新潟、
うん、
なんだよね。7月24日時点24日ぐらいか3日か忘れたけど、それぐらいはその3つが候補地、
うん、
その次の日ぐらいのドラフトって呼ばれるペーパーに誰かが矢印を入れてそこの矢印を引いて、うん、アンド長崎って書いてるんですよね。
へ、
次その次の日のペーパーにはもう長崎が入ってる。でそれがもう7月の終わりだからもう直前なんですね、
うんうんうんうん、
でその前の資料を調べたらもう熊本も大地だったし、もちろん横浜も京都もそうだし名古屋もそうだし下関もそうだしみたいな、どんどんどんどん削られて、うん、ファットマンの模擬爆弾を落としたところは日本中にあってみたいな、うん、でじゃあ何も起こらなかった場所からカタストロフについて語ることはできないんだろうかっていう、
うん、
だからまあちょっとひねくれた考えではなくて、
うん、
ちゃんとある市民として、
うん、
なんかどういうふうに捉えたらいいんだろうねみたいな
話があって
、でまあ当時のいろんな北九州の、まあ、インタビューみたいな、それは本物かどうかも全然わかんないんだけど、
はい、
なんか40分ぐらい小倉上空で回ってて、
うん、
ボックスカーっていうか B29 の搭載機が、はい、アートマンの搭載機が回ってて、
うん、
でその音を聞いたとかさ聞かないとかさ、
うんうんうん、
噂がいっぱいあるわけ、はいはい、あとになってる、ね、戦後ね、
うん、
本当まことしやかに語られてるんだけど何が本当かよく分かんなくて、
分かんないですよねそれはね、
うん、分かんない。ただそういう話はあって、
うん、
その飯塚の人が聞いたとかさ、
うんうんうんうん、
離れてる、でも飯塚上空飛んだかもしれないとかさ、
うんうんうん、
なんかそういうそのメインの物語、大きな物語が起こらなかった場所で歴史を考えるってことはどういうことなんだっていうのが、まあ、最初に考えたこと
な
んですね。だから小倉だけではなくてね、ただ、うん、まあ、朝鮮戦争の時はさ当然あの平壌に落とす計画もあったし、
うん、
はい、なんかいっぱいあるわけですよ、
その、うんうん、
あのしかもそれは原爆だけじゃなくて、まあ、例えば第二次世界大戦のポーランドのやつからこのプロジェクト数年前やった時ネットオンラインプロジェクトもやったんですよね、
うん、
でそれは その年の1945年に8月9日にテニアン島を出発して長崎を落とすまで、
うん、
あるいはその前日からそのファットマンを積み込むっていうタイムラインが、あのアメリカの何だったっけな、アトミックヘリテージファウンデーションってい
う
公開されてて、
うんうんうん、
でそれをまあ一回3、4年前にそのオンラインで、
うん、
なんかいろんな SNS とか使って、
うん、
その同じ時間のちょっと今覚えてない2時34分テニアン島をなんか離陸みたいなのがあったら、はい、その2時33分にそのテキストメッセージを オンラインで流すっていうプロジェクトをやったんですよ。1日だけ、うん、8月9日に同じ時間に流れてくるって、うん、もうあんまり多くの人は見てないんですけど
いやいや
とかまあそうパフォーマンスとか やったりして、うん、やったのの、あの今回はまあちょっとサウンドインスタレーションバージョンみたいな、
うんうん、
まあ見てもらったら分かるんだけど、別にそのスライドショーと、うん、スライドとサウンドインスタレーションなだけなんですけどね、
うん、
でスライドはそのタイムライン、あのフィルム、
うんうんうん、
スライドにしてフィルムのガチャンガチャンっていう、あのなんだろう、スライドプロジェクターって言われるやつで、はい、あの上映っていうか、うん、ただ
投影してっていうことですね。
投影してっていう感じなんですね、うん、それにその音があって、
うん、
なんかそれはライブではそのスライドプロジェクター自体のに音を拾ってマイクつけて、
うん、
それを PA システムに入れてスピーカーに鳴らすんだけど、その中に他の音もそのあそうそう言うの忘れたけど、そのイビリョータさんっていう、
うん、
まあ、アンビエントのミュージシャンとそのフィルム制作はあの鶴留和彦さんっていう写真をやってる人と一緒にやった作品です。
なるほどなるほど、うん、
そうちょっと言うの忘れたけど、うん、彼らに手伝ってもらってて、
うん、
でそのライブのその機材の音と前もっていろんな音を、うん、まあなんだろう、いろんなエフェクトをかけたりいろんなものを使ったトラックがあって、
うん、
その2つのトラックも別な、まあ、ギターアンプとか別な機材から流れてるっていうサウンドギターでしょ、
うん、
でそれはねなんかねちょっと例えば戦前に B29 の、
うん、
音のレコードっていうのを日本が作ってて、それはちょっと僕もまだすごいちゃんと調べてるわけじゃないわかんないんだけど、
はい、
なんか終戦間際に、
うん、
なんだろう な何かを管理してる若者たちに、
うん、
戦闘機の飛んできた音を聞き分けられるようになるために、
なるほど、
いろんな戦闘機の音のレコードが出してそれを聞かせて、
うん、
B29 来たぞって分かるようにするっていう、うん、トンチンカンな
プロジェクトをやったらしくて、
でそれをねちょっとあるサイトで聞けるんですよ、
はい、
そのレコードが、
うんうんうん、
でもそれねいくら聞いてもなんかただ機械のゴーっていうノイズなんだよね、
うん、
で結局それはもちろんその B29 を何だろう、ある種の録音システム録音して、
うん、
記憶バイト、まあ、レコードアナログとかビニール版に記録した何かではあるかもしれないけども、
う
んうん、
はい、
その B29 の音ですって言われないと全然わかんない、
はい、そうですね、
まあ、当然そうですよね、
うん、
だから音ってそういうもんだなっていうのが一つあって、
ああなるほど面白い、うん、
だから僕そのミュージシャンにエビ君とかにこう作ってもらったりしてのその音の中に、まあ、何を入れてるかはちょっと言わないけれども、
うん、
でいろんなその B29 の音かもしれないし、
うん、
あるいはテニアントがすごい気にしてたその日本のゼロアワー、
うん、
ラジオ東京の、まあ、あの何だったっけ、あの東京ローズみたいなのがやってた、
うん、
ゼロアワーっていうラジオ番組があって、
はい、
戦前のね、
うん、
中間なんかそういう音かもしれないし、
うん、
あるいは分かんないけどウクライナの今のウクライナとかガザの爆撃の音をいじって、
うんうん、
周波数変えたりしてノイズにしてるかもしれないっていうのが流れてるっていう、
なるほどなるほど、
というインスタレーションに一回してみようかなっていう、
うん、
あまり音を、僕らミュージシャンじゃないから音を使うのはなんかちょっと気が引けたってたんだけど、うん、まあちょっとその人が協力してくれるのと、
うん、
でなんか最近ちょっと話出れるかもしれない、最近ちょっと そういうネットってさ、
うん、
ができてなんかすげえ1960年代の音源とかがさ、
うん、
大量にリリースっていうか YouTube とか上がってて、う
ん、はいはいはい、
でそれジョーミークって
知らないです、
うん、ジョーミークっていう何だろう、イギリスの60年代ぐらいのなんか音楽プロデューサーで、うん、まあ、エンジニアだったりして、
う
ポップミュージックとかのプロデューサーでもあるんだけど、
はい、
トルネードっていう曲が僕北九州だっていうか福岡だからザ・ルースターズっていうバンド大好きで、
はいはい
うん、トルネードってインストの曲があるんです、
はい
まあ、インストの曲いくつかあってそれカバーなんだけど、
ええ、
でトルネードっていうのは1960年代にそのイギリスイングランドのバンドがやってたインストの曲なんですね。
うん、それのカバー。
それを作曲した、うん、あるいはそのトルネードーズっていう、トルネードーズってすごいんだけど。
すごいですね。
ズだから、うん、まあそれはいいんだけど、それの、あのプロデューサーなんでね。
はい。
そっちミークって、まあ途中でも自殺して死んじゃうんだけど。
うん。
で、そのトルネードって曲が僕割と好きで、あ、そのルースターズのね、
うんうんうん、
これなんだろうなって昔調べたら、そう出てきて、
うん、
そう、ジョー・ミークといるんだと思ったら、そのトルネードを作った時のジョー・ミークのデモが今上がってて、
うん、
何十パターン作ってるわけよ、そのデモテープで。
うんうん、
で、インストだけど、そのジョー・ミークが鼻歌で、なあなあなあって歌ってる、はい、なんか本当どっちもないのがいっぱい並んでて、
うん、
めっちゃそれがすごい面白かったのと、そのジョー・ミーク自体はその当時のそのやっぱ画期的な録音のなんかをやったらしくて、僕はあんまり詳しくないんだけど、
うん、
めっちゃ面白かったのはそのいろいろ機材があるじゃない、はい、録音する機材、
うん、
それをその部屋とかさ、
うん、
部屋そのものをもう機材として捉えてるっていう発想で、うん、まあその部屋にマイクをどこに置くとか、
うん、
ここに置いたらまあそのエコーとかさ、
うん、
ディフレクションがまあ違うとかさ、
うん、
そうやっていろんなパターンを録音していくっていうのは人らしいんだよね、
うんうん、
それってなんかそれの音楽となんか僕知り合いの20代のヒップホップのトラックメーカーがやってることが、これ同じことやってんじゃねえかなと思って。
なるほど。
オリジナルの、なんだろうな、こう、ソングライティングを作るってよりは、
うん、
ありものみたいなもの、
うんうん、
もう面白い曲なんで、もう作れないじゃん、この時代みたいな。
うんうん、
2000年以降なって、みたいな、
うんうんうん。
だからなんか古い曲の、
うん、
を、まあ、いじったりとか、
うん、
あるいはそのまま、なんだ、80年代の曲が受けたりとか、
はい、
それレトロ、趣味的なものが流行ったりとか、うん
はい、
カセットテープの変なノイズとか、
うん、
なんかそういうビニール版のジジジジっていうノイズとかを使ったりするトラックメーカーもいて、うん
はい、
なんかこれ同じじゃんみたいなのってで、それを同時に聞くじゃん今、
うんうんうん、確かに確かに
ジョーミークのデモも、
うん、
トラックメーカーの、
はい、
同時同じ時同じぐらいに上がってたりするから、
うん
それがなんかどっちが古いか新しいかもわからないみたいなのがちょっと面白いなと思ってて、
うん、
であとはその記憶のが失っていく感じ、
うん、
歴史の時間とかがなんか消えていく感じがなんかちょっと面白いのかなと一つ思ったっていうのがちょっとありますね、う
ん、なるほど
ジョーミークちょっと一回ネットにガンガンあってる、ちょっともう本当マジ面白いですよ。う
ん、いや、ちょっと興味ありますね、今のお話を聞きしてるとね。なるほど。
あとね、ザ・ケアテイカーっていうのもちょっと面白い。
お
まあ、ダークアンビエントみたいなのに分類されるんだけど、
うんええ、
あの人たち、そのケアテイカー、なんか、ね、あれだ、2015、6年ぐらいに出した作品があって、うん、それ6時間ぐらいの作品なんだけど、
うん、
で、昔、シャイニングってあったじゃん、映画。
はい、キューブリックの？
キューブリックの。
はいはいはい。
キューブリックの、あれはまあちょっとゴーストの話なんだけど、
うん、
キューブリックの、あの、ボールルームっていうか、あのダンスボールみたいな。
はいはいはい、うん。
あそこで流れてる音楽。
うんうん、
まあ昔のなんだろうな、1990年代頭ぐらいの古いジャズとかさ、
うんうん、
ああいうものダンスミュージックみたいなして流れてるんだけど、うん、まあそれを、モチーフに作ってる作品なんだけど、
うん、
でそういう原曲があって原曲をまあカバーじゃなくてどんどんどんどんどんどんなんかまあ壊していくっていう、
うんうんうん、
6時間かけてみたいな、
うんうんうんうん、
でああいうレトロな曲、
うん、
あのホテルなんてホテルだったっけなあれシャイニングのホテルの
うわ パッと出てこんな。
あったよね。
わかります。
あれのほら、あそこにこう写真とかは最後残って、はい、エンディングとか終わってくるんだけど。
そうですね。
で、そこで行われたいろんなパーティーとかさ、
うん、
そういうものを、まあ、モチーフにしてる作品なんだけど、で、どんどんどんどん音を解体してって、うん、ノイズまみれにしても音がなくなっていくみたいな、6時間半ぐらいの作品を作ってたケアテイカーっていう、
うん、
いて、人っていうか、まあ、一人の、ある人のユニティ、まあ、個人プロジェクトなんだけど、はいはいはい、
うん、
それもちょっとなんか似てるなと思って、でだからなんかこう歴史的なことを扱うときに、うん、僕らはなんか1945年のことなんだけど今の僕らにとっても重要な話ではあるけれども、
うん、
なんかかなりの部分どんどんいい意味でも悪い意味でも忘れていくっていうか、
はいはい、
あの東北の地震でさえ、うん、僕はそんなに関わってないから、
うん、
ちょっとだけの距離感があるっていうか、
はい、
正直に言うとね、
うんうんうん、
もちろんひどいことはどこでも起こり得るし、
うん、
カタストロフはどこでも起こり得るんだけど、
はい、
でもどこにでも起こり得なかった場所にいた人の方が多いっていうか、
そうですね、うん、
そういうちょっとなんかさっきの音楽なんか上見行くとケアテイカーの話と、
うん、
僕らの作品の話がうまくちょっと伝わ、うん、つながらないけれども、まあまあなんかそういう感覚で作った今度の作品、うん、僕的にはねっていう、
うんうん、いやでもすごい分かる感じありましたよ、うん、なんかその多分宮川さんがあの、お話しされる中で、あの、音ってそういうもんじゃないかっていう言い方をされたときに、あの、それをこう、心構えとして持ちながら、その後のケアテイカーの話だったりとか、ジョン・ミークの話を聞いてると、やっぱりなんだろうな、その、僕らが普段、音っていうもの、あるいは音楽とかっていうものとかっていうもの、あの、もっと言えば録音されて記録されたものみたいなものっていうのを、まあ、どういうものとして捉えるかだったりとか、で、それが、どういうふうに変化していくのかとか変容していくのか、あの、擦られて、摩耗されて、で、変わっていくみたいなこととか、いう話と、やっぱりその、まあ、あの、モチーフとしてやっぱ選ばれたその、あの、その原爆が落ちるか、あるいは落とされなかったかみたいなことだったりとか、なんかそういうものが、なんだろうな、こう、太い線では結びつけられてはないんだけど、緩やかなこう、細い線でこう、なんかこう、なんだろうな、こう、神経系みたいにして繋がって、で、なんか一つの景色を描くようなお話ぶりだなと思いながら、僕は結構なんかね、見てもないし、あの、こういう作品かなぐらいのイメージしかないんだけど、でも多分きっとこういうことなんだろうな、みたいなのが、ちょっと捕まえられたような感じはしました。
ああ、はいはいはい。
うん。
まあなんかでも、そんな感じなんでね、なんかこう、90年代ぐらいにさ、
うん、
80年代、90年代ぐらいに、
うん、
もうまあ僕らは経験してて、うん、生きてたから、
はい、
そういうなんかポストモダニズム的な考えっていうのはさ、多少入ってて、
うん、
いやいやもうほら、大きな物語はさ、もういいよみたいな。
はいはいはい、
これからはさ、もっと、なんか、小さな線で繋がってさ、うん、自由にやろうよみたいな。
うん、
雰囲気がまああったんだよね。
はい、
で、まあそっちの方がいいなと思ってたし、
うん、
まあ特に僕、その後っていうか、テキシビジナルとホテルアジアってプロジェクトやってて、それランドスケープっていう風景論についてのプロジェクトをしばらくやったんだけど、うん、
はい、
そもそも風景みたいなものも大きな、まあ風景って概念がいつ生まれたかみたいな、まあ日本では多分、なんだろうな、しげしげたかさん、なんか日本風景論って明治の頃に、最初の風景論があるんだけど、
へえ、面白い。
その本は多分その当時のその明治政府が目指すべき国の在り方、
うん、
日本の在り方みたいなのとも当然リンクしてて、
うん、
まあなんか美しい日本の風景を持ってる民族は優秀であるみたいな感じなんだけど、
うん、
なんかそういうなんか自分をアイデンティファイすること、
うん、
アイデンティクライシスみたいなの言われてさ、
うん、
自分のルーツとかさ、
うん、
日系何々人とかさ、
うん、
半分どうでもよくないかみたいな、
うん、
そこにこだわって自分の大きなストーリーみたいな、
うん、
まあ日本だと、
うん、
まあ、美しい国日本みたいな、はい、でも世界中美しいじゃんみたいな、
そうそうそうそう、
話でしょ大体、うん、富士山みたいな、確かに綺麗だけど、うん、富士山みたいないっぱいあるしね、うん、まあ当時は日本がね、
うん、
アジアに行った頃は台湾にも中国にもなんたら富士なんたら富士って勝手につけちゃってさ、
はいはいはい、
日本の富士が中心で、うん、そのサテライトがアジア中にあるから日本がなんか優秀であるみたいな、
はい、
だから そういうものはもうなくなるんだろうなって、うん、その年以降なくなるんだろうなみたいな、
うん、
あったのに、
うん、
ところが2000年になってなんかあれってなって、じゃあウクライナにさいきなりロシアが侵攻して、
うん、
なんでみたいなのがやっぱある、うん、すごいロシアの大ロシア主義みたいなのさ、
うん、
そんな物語をまた復活させていくみたいな、まあイスラエルだってそうだし、
う
ん、なんかそういうなんかで多くの人はなんかそういう物語をしがってるようになってきたんじゃないかなっていうのは、うん、なんか気持ち悪いなと、うん、
そうです
ね、まあ、ちょっと思ってるんですよね、うん、
なんかまさしくそういう問題意識で多分今回だからこそこの8月のまあ言ったらこのタイミングで福岡でやるみたいなものの、うん、あの題材としてこれをやっぱりやられてるのかなっていうのも思うし、あとやっぱ僕お話聞いててなるほどだからセカンドプラネットがやるんだなっていうのもすごい思ったのは、まさしくそのセカンドプラネットが一番最初にあの宮川さんが自己紹介されるときに、まあもう一つあり得た可能性みたいなものをまあ模索するあのプロジェクトであるみたいなことをおっしゃられた。で、それはまさしくもうこのカタストロフが訪れなかった場所っていうこのテーマにもう全てもうそのまま直結するあの問題系というかあの姿勢だなと思ったわけですね。
はいはい。
うん。だからやっぱなんかそのあり得たかもしれない。で、今もまた同時に、あり得るかもしれないであり続けるみたいな、その可能性というかバリエーションみたいなものに想像力を働かせる、その起動装置として作品だったりとか展示みたいなものをやってらっしゃるんだろうなっていうのをなんか今改めてお話聞いて
思います。そういうふうに捉えてもらうと嬉しいですけどね。
うん。
うん、
いや、これ楽しみ
ですよ。結局、歴史みたいなのさ、一方、うんこのパースペクティブだけじゃないでしょみたいな、
まさしくまさしく
じゃあずっとある、まあ歴史でも風景でも、
うん、
そテキストベースのものでも音楽でも美術で絵でも、
はい、
何でもそうなんだけど、うん、だからいろんな場いろんな角度から 見ることを、
うん、
まあやった方がいいんじゃないかなと、
うん、
それそうやらないとなんか僕やっぱりなんか全体主義的なもの
まさしく、
うん、あれ原理主義的な方向に行くと、
はい、
こうあらねばならないとか、
はい、
これはダメだとか、
うんうん、
いうものに左右されてると本当気持ち悪い社会なんだなと思ってるんですよね。
全く同感ですね、
うん、
まあ、だからなんかその疑うこともできないぐらい強固な物語だったりとか、まあイデオロギーがこう後ろに隠れていることすら巧妙に隠されたなんかこうみんなが信じやすい共有しやすい物語みたいなものは本当に多分すごく発動しやすい、まあ不況だったりとかあの世情が安定しない時ほど多分そういうものが走りやすいっていうのはあるんだろうし、やっぱなんかそういうタイミングでなんかねこういうなんかあのまあ言ったら自分たちまあその日本人にとってはもっと言えばそのなんつうのかなこう福岡に住んでいる人間であの宮川さんは小倉だなわけだけどやっぱそういうすごく卑近なもしかしたらあり得たかもしれないなんかその事実のバリエーションみたいなものをやっぱり想像するっていうことからなんかもう一回じゃあ 今の自分たちってどうなのよみたいなことに鏡が返っていくような感じもするなと思ったりしてます、うん、
そうですね、うん、
いや
でも作品はつまんないよ、う
ん、いいな
さ、ね、なんだこれ本当つまんないな
っていやでもなんか今日の多分お話をある種補助線として持ちながらあの空間に改めて対峙した時に、はい、多分なんかあのすっぴんで多分見るっていうこととはまた違うなんかその上り口がたくさん見つけられるんじゃないかなと思いました、
うん、はい、ありがとうございます、う
ん、楽しみですいやすいませんもうなんかこんな感じでほらもう面白いからさもうじゃんじゃん話聞いてるともう1時間余裕で経っちゃった、
うんうんう
ん、はいはいはい、
ね、いやありがとうございます宮川さん
話は バラバラで
いえでもなんかあの聞きながらこうなんだろう本当その点あの点がこういくつかあの 打ち込まれていく中でだんだんこう結ばれていくような感じがあったので、うん、まあ、これこそ醍醐味だなと思って聞いてました。
はい、
宮田さん、じゃあ最後にちょっと今後の活動というか、もし何かあればお聞きして、ちょっとお話を締めようかなと思うんですけど、宮田さん何かありますか？
そうですね、今後の活動というか、まあ、9月、はい、9月の放送なので、9月の何日か半ばぐらいに、
うん、
福岡で何だったっけ、アートフェアアジア東京、東京じゃない
福岡、
アートフェアアジア福岡
だっけまあアートフェアがありますよと、
アートフェアがあるので、
はい、
そこにまあちょっと僕らも参加させてもらってて、
うん、
福岡大臣の曹操園さんっていう人と鎌田祐介さんっていう、うん、まあ、かなり将来、まあ、変な意味でもいい意味でも期待してるすごい若手2人の作家の作品をまあ出品しますので、
うん、
ご希望の方はご購入できますので
そうですね、
ぜひ、
それギャラリーソープとして出展されるって形なんですか？
あ、そうです、そうです。
なるほど、曹操園さんも鎌田祐介さんも両方この番組にも出てきて出ていただいたことがある、
はい、
優れた本と作家2人だなと思ってるので、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、そんな具合で宮川さんをお迎えさせていただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。もっとお話を伺いたかったっていうのが、
これね、やっぱりね、宮川さん、つついたらつついた以上のものがどんどんやっぱりね、お話聞かせていただける、
うん、
私やっぱ本当お話聞いてると、うん、これ数十年分の結構福岡九州のやっぱアート史みたいなものの、
うん、
結構記録に残しておきたいレベルのオーディオ、うん、オーラルヒストリーがめちゃめちゃ聞き取れるやんと思いながら、ね、ちょっとね、これはまたやりましょう
今回の展示のお話の中にもありましたけど、うん、まあいろんな角度からいろんな視点から見ること感じること、
うん、
ってことはやっぱり必要なことですし、うん、まあ、歴史自体もその歴史としてあるけど、
うん、
実はそうじゃないものもあるかもしれないって考えるべきだと僕は思うし、
うん、
なんかそういうなんか観点って、
うん、
結局なんかお話の中でずっとありましたけど、
うん、
それが多分ソープのこう、
うん、
運営自体にこう、はい、なんか影響してるんだろうな、うん、この考え方がっていうのがすごい読み取れるようなお話でしたよね。う
ん、なんかもちろんその直々で多分その宮川さんの一周だったりとか、うん、その方向はもちろんいろんな角度に向かう場面があったんだとは思うんだけど、うんうんうん、なんかやっぱりね、同時にやっぱずっとお話聞かせていただく中で、うん、通底するなんかその一つの意識みたいなものもあるなとか思いながら、うんうんうん、ね、いやこれもっと話聞きてえわーと思いながら楽しく、
今度は雑談だけの回をぜひ。
いや、これね、今度はソープに、もうね、機材持ち込んで、
はい、
で、10時ぐらいとかに行ってさ、はい、で、夜通しずっと話聞くっていう回しましょうかね。付き合ってください、
ね、よろしくお願いします。
ねえ、いや、ほん
と。オーバーグラウンドにて、9月2日月曜日までの開催となります。A Place Without a Catastrophe。カタストロフが訪れなかった場所。午後1時から午後7時までの開催です。休労日は火曜日水曜日となっております。ぜひお越しください。入場料は無料です。この番組はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。皆さんからのメッセージは 761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャー、アワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャー、アワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日、私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診器。AI と IoT によるモニタリング機能で、遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また、LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターが、もっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する、明治産業。
明治産業。